夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて発信したいという番組です。本日のゲストは、龍谷大学の李相哲先生です。
こんばんは。
はい、これライブなんですけれども、先ほどまで読売テレビのミヤネ屋に出ておられたり、はい、最近1日3本ぐらい出られる時あるでしょ。
いや本当に多い時4本とか
4本
それからパネルに出たりとか電話インタビューで出たりとか、
パネルをだから今日本の報道番組で、はい、先生が一番よく出てはるんちゃいます。
いやいやそれがいいことなのか悪いことなのか。
いやそれはいいことで、ね、っていうか、はい、それほどその北東アジアの問題が動いてると思うんですけれども、今日はですね、はい、まあ、14分でこの北東アジアの問題をですね、はい、まあ、最新の動きとこれからということで、はい、僕はすごく気になるのは、はい、僕がワシントンにいるときに、まあ、アメリカエンタープライズというシンクタンクが、まあ、僕はブルックリンの研究所におりましたので、まあ、またものすごくやっぱ保守的で右寄りのシンクタンクにボルトン、はい、まあ、今解任されましたね、まあ、ネオコンの、まあ、ボルトン補佐官、はい、まあ、僕も何回もボルトンさんに日本の講演聞いて、はい、かなり、そのイラクの問題でも、はい、北朝鮮も強硬な人と思ってて、その方が大統領補佐官におられて急に解任ということで、はい、これはやはりアメリカがちょっと北朝鮮に対する、ね、考え方をね、うん、ちょっと変えるんかなって思ったりしたり、うん、あるいはまた外務大臣河野さんもね、うん、防衛の方に行かれて茂木さんが今度新しい外務大臣になれたり、非常に動きがありますね。例えば香港で今ね、はい、人があるとかいろんなことで、はい、先生はそういう、外的な要因も含めて、はい、この朝鮮半島の問題をどのように分析されてるんでしょうか。
まずね、ポルトンさんが解任されたっていうニュースはね、うん、結構大きいです。でこれはですね、北朝鮮問題と直接は関係ないようなんだけれども、うん、ただ北朝鮮に発するメッセージというのは大きいんですね、
はい、
北朝鮮は今までアメリカ国務省、まあ、アメリカ政府で一番煙たい人が
そうですね、
ボルトンさんだ
った。この前のベトナムの、ね、ハノイ会ですか、はい、あれにしてみたらボルトンさんが来られて急に空気変わりましたからね。
それで、その件に関してもね、トランプ大統領が土壇場になって黄色い封筒を金正恩に渡したと、はいはい、でその封筒の中身がね、金正恩に、まあ、核施設これこれこれを、うん、破壊しろと、それから核リストをこういうのを出してくださいと、はい、それからミサイルも全て放棄しなさいと、
はい、
それからそこには生物化学兵器の廃棄まで含まれたという、
うん、
まあ、それこそビッグディールなんですね、ビッグディールなんですね、うんうん、でそれをまとめたのはジョン・ボルトンさんだというふうに言われてるんですが、
はい、
まあ、それは事実関係は確認しようがないんですが、
はい、
まあ、ジョン・ボルトンさんはすごく大事な、まあ、立場にいたといってもね、
うん、
やっぱり最終的に決断をするのはトランプ大統領だったので、
うん、
その件に関してはジョン・ボルトンさんが、
うん、
自分でそういうことをまとめたということにはならないんですね、うん、
僕の分析はですね、まあ、僕もワシントンにおりました、もうだいぶ前ですけどね、
うんうん、
まあ、イラク戦争始まった時2003年とかその時点でね、やっぱボルトンさんはやっぱりその一番中心的な人物で、こう、まあ、9-11 の影響もあったんですけど、しなければいけないと。で僕はね、トランプ大統領ってなかなかやらはるなと思うのは、トランプ大統領っていうのは自分の意思で決定するね、やっぱり大統領なんで決められると、自分の側近中の側近にね、例えば大統領のボルトンさんにしてみても、はい、ポンペオさんにしてみても、意外と自分の軍需産業複合体というか、そういうところから来てる人をね、自分の側近につけながら、はい、カモフラージュというとなんだけど、そういう人の意見も聞くように見せかけてるけれども、最終的なね、例えば中東に対する、戦争攻撃事務で最終大統領が決められるんで、ほとんどストップされてるケース多いですね、
うん、
イランの問題にしてみても、昨日のサージの問題にしてみても、だからなんかうまくやられてるように、バランスっていうんですかね、それをうまくやられてるように思うんですけども、
まあ、僕が知ってる限りではね、ボルトンさんを解任したのは、
うん、
アフガニスタン問題だそうです。アフガニスタン問題で、タリバンとの交渉に関して、 まあ、事前に情報をリークしたと、うん、まあ、ジョン・ポルトさんはやっぱりトランプさんの方針にやっぱり反対だったんですよね。それから、うん、おそらくポルトさんの目からするとトランプさんがやっている北朝鮮政策もやっぱり気に入らないんですよね。でもそれを我慢してきた、うん、そうですよね、うん、でそれがですね、まあ、あの北朝鮮は外部から見るとボルトンさんのような人間がいるからあのトランプさんが北朝鮮の要求をなかなか飲んでくれないというふうに思ってるんですけれども、はいはい、今北朝鮮はね、この間8月にも金正恩さんがまた手紙を送ってるんですよ、うん、はい、トランプさんにね。それから9月になってもあの手紙を送って、はい、平壌に来てくれないかっていう、
ね、みたいですね、
うん、でトランプさんはそれに対して、まあ、金正恩に会うだろうというふうに言ってるのは、ああやっぱり2人はもう一度会う可能性があるんですが、はい、ただですね、今先にその前にやらなければならないことがあって、うん、米朝の間では実務者協議をしなければならない。で、はい、ジョン・ポルトさんがいないから少しアメリカの対北朝鮮政策が少し融和的になるのかっていうふうな見方もあるんですけれども、うん、僕はねそう 見ないんですよ、うん、なぜかというと最近アメリカはですね北朝鮮のハッキンググループ3つのチームに、うん、制裁を課すというふうなことを発表したり、はい、それから中国に対するその圧力もますます強めているわけですね。で状況からするとトランプさんの、まあ、やれることは選択肢としては3つあるんですよ。1つは、はい、まあ、北朝鮮と少しこう、まあ、段階を踏みながらね、アメリカも情報して北朝鮮を少しずつこうなだめながら非核化していく、うん、
はい、
それもう一つはもう何が何でも先に核を捨てないと我々は交渉しないと、
うん、
それからもう一つはですね金正恩と大きな妥協をすると、つまりもう本当に核を捨ててね、それでアメリカとの関係を劇的に改善するという、うん、そういう選択肢があるんですが、僕はねこの中でアメリカが取りうる政策はやっぱりね北朝鮮は核を捨てないとアメリカは北朝鮮許せないんですよね、
うん、
これはねアメリカの全地球的な戦略、それから東アジアの戦略からしても、
うん、
これはなかなか北朝鮮の核武装は許せない、
うん、
で中国もねこの点で今慌てていてね、9月2日から3日間にわたって中国の王毅外相が北朝鮮を訪問しましたね、
はい、
で僕が知っている限りでは王毅さんの訪問の目的は2つあって、まあ、金正恩の中国訪問についてちょっと詰めていくのと、それから一つはその前提条件として北朝鮮がやっぱりアメリカとの非核化協議でちょっと 前向きな態度を見せてほしいというふうにある意味北朝鮮に圧力をかけるためだったんですよね、
うん、ですね、うん、この前の河野外務大臣からね防衛、うん、まあ、いわゆる移られた時に、うん、まあ、昨日まで外務省にいたのに今は防衛省ということでね、うんうん、その時ある記者がこういう質問しました。僕が一番、うん、聞きたかった質問なんですけどね、うん、まあ、今日米関係は、まあ、トランプさん、うん、安倍さん非常に仲いい関係になっていると、うん、しかしミサイルはね北朝鮮どんどんショートレンジでミサイルはね、うん、まあ、日本にアメリカに届かないけど日本に届くのどんどんミサイルを撃ってると、うんうん、だからトランプさんから見ればねアメリカに飛んでこない ICBM とかね長距離弾道ミサイルが飛ばなかったらいいということと、うん、先生おっしゃったみたいに核を放棄したらいいということ で日本にとったらやっぱりねショートレンジのミサイルも核積まれなかったらもう飛ぶような状況にあるんでね飛ばもうすぐ、うんうん、そういう時にもっとこう日本の意思がアメリカにどこまで伝わってるかというようなね、まあ、質問されて、うん、まあ、河野さんはまあそれなりに努力してるということを言われてますけれども、うん、しかし米朝間とか他の国見たら当然安全保障の点に関しては、うん、まあ、いわゆるアメリカの考え通りになってると思うんですけども、うん、 日本と北朝鮮の問題とか見た場合に、うん、なんかあんまりね済んでないような感じがしましてね、
ええ、うん、進むはずがないです、
ね、はずがないですね。
日本と北朝鮮の間で話が進むのはね、2つのパターンしかないんですよ、うん、はい、アメリカと北朝鮮が決定的にこじれた場合、
うん、
それからあるいはもう劇的に仲良くなった場合、
うん、
でこのような曖昧な状況で、うん、膠着状態が続く間は北朝鮮がアメリカをさておいて日本と先にやることはなかなか考えられない。
考えられないですね。
考える、うん、だから危険を感じたときあるいは、まあ、これからいろんな経済建設とかそういうことを考えなければならない時期になると日本と話し合うことになるので今はそういう時期じゃないんですよね、
うん、
ただその時期はね、やがては来ると思うのは先ほど言ったようにアメリカはね年末までに金正恩がと、ね、ですね何らかの妥結というか結論を出さなければなりません。つまり、うん、北朝鮮が、まあ、核を持つのを許すのか、うん、あるいは北朝鮮に核を捨てるように、うん、攻めるのか、これを決断しないと来年の、まあ、大統領選挙で、ね、
全て大統領選挙の日程に基づきながら、はい、うん、動かしていくと思うんです。早く別にね、うまくやっても外交的にまとめてしょうがないんで、うん、危険な状況まで持っていって、それをやっぱりトランプ大統領の外交力というか、軍事を使わずにやったというようなことを、選挙前にね、はい、行うというような戦略だと思いますけどね。
でもね、そのような、まあ、一種のその、ショーですよね。うん、ショーはすでに何回もやったんですよ。
うん、
だから、同じ章をね何度もやるとみんな飽きるし、
うん、
それがちょっとどこか問題あるかっていうのはすぐ 見破ることができるので、うん、ちょっとそれもやりにくくなってるので今回はやっぱり本気でどうするかをそろそろ方向を出さなきゃならないんですが、それのための実務者協議がこの9月末ぐらいに始まるかもしれないんですが、北朝鮮はね9月外務次官のチェソニンの談話で9月には会う用意があるというふうに突然言い出したんですね、うん、というのは北朝鮮も焦り出してる。でアメリカはただ北朝鮮と意味のあるいかなる話もないというのはまだ条件が合ってないんですよ、
うん、
なので今ね両者がテーブルにつくだけでもこれだけ揉めてるんですよね、
うんうん、
なので本当にこう実務的に非核化をこう話し合っていくとまとまらない、
う
ん、私はねずっと昔から北朝鮮とアメリカが目指す方向は全然違うので、一時的にうまくいっても究極的にはこれはこじれるという立場をずっと持ってきました。
李先生があんまテレビに出ておられない時からこのラジオに来ていただいて、
はい、
この北東アジアの問題を語っていただいたんですけど、なんか今はもう一番よくテレビに出ておられる方がこのシンクタンクジャンに来ていただいて、
はい、
非常になんていうかな、僕今聞いててはこのラジオもライブでやってやりがいあるなって、
はい
思ったんですけども、はい、まあもう14分で、まあ、終わるんですけど、はい、まあ来週の分もですね、はい、引き続いて収録したいと思いますので、
はい
はい、本日のゲストは、龍谷大学社会学部教授の李相哲先生でした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。